はい、今日もがを崩すと、いうことについて、お話をしたいと思います。で、がを崩すと聞きましてですね、がっていうのは、もう一回確認しましょうかね。がって何でした？
自分を守るもの。
がというのは、自分を守るもの。ね、自分を守るもの、これが我ですね。じゃあ何から自分を守るんですか。うん、攻めてくるものから。自分を守るもの、これがガってことです。そこでポイントなのは、その攻めてくるものって何ですかってことですね。攻めてくるもの、攻めてくるもの、この攻めてくるものって何ですか。何が攻めてくるんですか。何が攻めてくるんですか。何が誰が、まず誰が攻めてくるんですか。誰が？はい。誰が攻めてくるかというと、これ自分が攻めてくるんです。
自分を攻めてくる。嫌だね、自分したら。
自分で自分ことでしょうか。
ね。
見栄張りの自分が。
ね。誰が攻めてくるかというと、自分が攻めてくるんです。じゃあどうして攻めてくるかですね。どうして自分がそんなに攻めてくるんですか。どうして自分のことを攻めるんですか。
考えてみないね。
どうしてどんな時に
思ってんのにね。
うん。自分の中に。こういう気持ちでなりますか。
こうなりたくない。
はい、こうなりたくない。
あ、そうね。
はい、こういう人間になりたくない。例えば、
あるね、それは。
人に迷惑をかけるような人間にな
りたくない。
なりたくない、
それは思うね。普通でいいんでしょ。
人に笑われるような人間になりたくない。
バカにされるような人間になりたくない。後ろを指さされるような人間になりたくないとかね。
人にバカにされるような人間になりたくない。
本当にね、
人に迷惑をかける。だから
人に後ろ指を刺されるような人間、こういう人間になりたくないっていうものってありませんか？
あります。
ね。人に迷惑をかけるような人間、人に笑われるような人間、人に、馬鹿にされるような人間、人に後ろ指を刺されるような人間になりたくないっていうふうに思ってませんか？
思ってます。
思ってますね。いいですか？いいですか？じゃあ、私たちはどういうふうに頑張ってるか。いいですか？ね。私は、人に迷惑をかける人間だから、迷惑をかけないように頑張らなくちゃいけない。ですよね。もう一回言いますよ。もう一回言いますよ。私は、人に迷惑をかける人間だから迷惑をかけないように気をつけなければならない。いいですか？私は人に迷惑をかける人間だから。
迷惑をかける人間でないよね。
かけたくないからそこは思ってないんだよね。
いいですか？私は人に迷惑をかける人間だから、迷惑をかけないように気をつけなければならない。
迷惑かける人間だから気にならない。
だから
私は人に迷惑をかける人間だから迷惑をかけないように気をつけなければならない。
とは思っていない。
え？
迷惑をかける人間だからとは思っていない。
思ってないじゃないですか。気づいてないだけ
です。気づいてない。
いいですか？私は人に迷惑をかける人間だから人に迷惑をかけないように気をつけなければならない。私は人に迷惑をかける人間だから人に迷惑をかけないように気をつけなければならない。
人に迷惑をかける人間だから、
その分は気がついてない。
いいですか？私は人に迷惑かける人間だから。
いっぱいかけてるの？
いや、かけてるんじゃないですよ。実際はかけてるかどうかなんてわからないのに、うんうんうん、自分の中で勝手に迷惑をかけているのではないかと思ってるんです。
うん、それすらも思ってないと最低かいじゃん。
いや、ね、ではないか。
気がつかない。
いや、だって迷惑をかけないようにかけないように気を使ってるってことでしょ。
なるほどね。
迷惑をかけないように迷惑をかけないように気を使っている、うん、そうってことは気を使わなければ
いっぱいかけてるってこと。
気を使わなければ迷惑をかけてると思うから気をつけて迷惑をかけないようにしているわけ。ここで大事なのは、迷惑を実際にかけているかどうかは別として。わかりますかね？
なんだかこちゃこちゃなんだ。
わかんなくなりました？私が人に対して迷惑をかけているのではないかとまず思うわけ。ね、こういうふうに思う。迷惑をかけているのではっていうふうに思う。だから私は気をつけて迷惑をかけないようにしてるわけ。
そうだね。
ね、はい、こんな事件がありました。ね、私はいつも人に気を使う人間なんですよ。そのある人がね、私はもう本当にみんなに迷惑をかけないように、迷惑をかけないように、迷惑をかけないようにね、横断歩道を渡るときも自転車から降りて、みんなの迷惑にならないように、ね、横断歩道の端っこを 迷惑をかけないよ、迷惑をかけないように端っこをゆっくりはこう歩いてた、うん、そしたら車がねブーンってやったんです。
跳ね上げたの？
違う違う、音クラクションブーンって音を鳴らしたんです、うん、そしたらね、私はこんなに迷惑をかけないようにかけないように頑張ってるのに、なんでクラクション鳴らすの、私は何をしたって言うの、
自分の迷惑だ
で爆発して
しまった、爆発したんです。いいですか、
うん、それが迷惑かけじゃん
迷惑をかけないようにかけないように一生懸命していたのに、
爆発したのに
したのに、こんなにもよ、私はね、いいですか、うん、ね、私は皆さんに迷惑をかけないようにね、横断歩道だったら真ん中歩いたらみんなには迷惑でしょ、うん、だから横断歩道の端っこを自転車で行ったら誰かにぶつかるかもしれない、降りて、
うん、偉いよね、
ね、私は気を使って気を使って端っこを歩いていた、自転車から降りて、ところがね、そんな私に対してね、あの車はね、ブーってやったんですよ。これ以上何をすればいいって言うの、私が何をしたって言うの、私がこんなに頑張って迷惑をかけないようにしていたのに、
車止まってたんだから車の人のも迷惑じゃないでしょ、
だからそのクラクションはたまたま押しちゃったんです、
間違ったんだ、
はい、
だからその人じゃなかったんだ、
そうそうそう、多分ね、そこにほら来ていた人がいて、プーッ、ほら僕だよとか
あるよね、それとは、
そうそう、
綺麗な人が振り向かないで、
はい、この気になってる人がね、こうブッブッ、ほら僕だよってやったつもりだったんですよ、きっと。ところがその人はね、私はこんなに迷惑をかけないように気を使っていたのに、
それが今の自分だって
、今の自分っていうことじゃなくて、分かっていただきたいのは、迷惑をかけないようにかけないように
していても
ね、一生懸命私はこの人は気をつけていたわけ、いいですか、迷惑かけないようにかけないようにかけないようにかけないようにかけないようにかけないようにかけないようにかけないようにかけないように、いいですか、横断歩道だったらいいですか、真ん中を通ったらみんなは迷惑だろう、
そう、偉いよね、
いやいや、実際真ん中通ったら迷惑なんですか、まず、
うん、邪魔かもしれない、自転車からあんまりそれ
いいですか、横断歩道を渡るときにね、この人は真ん中を通ったらみんなは迷惑だろうと、
一応リタのつもり
で思って、そう、迷惑だろうと思って、うん、で
左を歩いて、
ああ、ね、端っこを歩いたわけ、いいですか、うん、誰かがね、端っこを通ってくださいって言ったんですか、
言わないわ、それは
言わないのに、自分で気を使って、
自分はすごい気を使ったの、迷惑をかけないよ、迷惑をかけないようにね、うんうん、こんなに気を使ったわけ、わかります、うん、こんなに気を使って端っこをね、
えらいよね、
ね、端っこにした、
真ん中あるかもしれないよ
ね、うん、そして自転車に乗りながら渡ったら誰かに当たるかもしれない、やっぱり迷惑をかけてはいけない、うん、ということで自転車から降りて、みんなに迷惑をかけないようにかけないように、そろそろそろそろと歩いてたんです、そしたら車がね、あの不届きな車がね、私にクラクションをブーって鳴らしたの、うん、ね、あんた迷惑だと言ってきたんですよ、
いや、車の人そんなこと言わないでしょ、
いや、ってクラクション鳴らしたんですよ、
だからそれ別の人だったかもしれないし、
いやいや、クラクション鳴らしたんですよ、クラクション鳴らして私は迷惑だと言ってきたんです、
そんなの鳴ったって知らん顔していけばいいんだよ、
いや、だってクラクション鳴らしたんですよ、私はこんなに迷惑をかけないように気を使っていたのに、迷惑をかけないように気を使っていたのに、この車ブッってね、私にこれ以上何をしろって言うんですか、
そんなに その自転車のお子さん怒らなくたって知らんこと聞けばいいんだろう。
なんか新聞の当初かなんかにあった
の。これ実際の事件であったんです。
実際の事件
そうそう、それでものすごい怒って、もうやっぱちょっと問題が起きたっていうのがあって、そこでポイントなのは、いいですか、このおばさん、まあ、おばさんかおじさんかわからないんですけどね、まあ、おばさんの仮定しまして、そのおばさんは誰かがね、誰かが、じゃああなたは真ん中を通ることは迷惑だから端っこを通ってくださいって言ったんですか。
うーん、そんなことわからないわ。自分で迷惑だから端っこ歩いたんでしょ。
迷惑だからってことでした。
うん、だと思って、
思って、っていうのはそのおばさんが思っただけでしょ。
うん、そうそう。
周りの人たちはそのおばさんのことに気づいていたんですか。
気づいてない。
そんなことわからない。一生懸命歩くもんね、おばさんなんてね。あ、おばさんの練習をしてるなぐらいしか。
ですよね、そのおばさんが一生懸命みんなに気を使って迷惑をかけないように端っこを歩いていたということに気づいていた人っているんですか。
その気持ちまでは組める人はいない。
だけどこのおばさんは、私は当然ね、当然こんなにも気を使ったんだから、私が迷惑かけないようにこんなに気を使ったということは当然みんな気づいてるだろうと思ってるんですよ。でしょ？ほんとだけ切れないじゃん。そんな怒るはずないじゃん。そうでしょ？私はこんなに気を使って橋も歩いた、自転車も降りた。
中にはいるかもしれないね。おばさん端っこ歩いてるなと思って。
ね？
いる人いるかもしれないけど。
その車の人は、車の人は気づいてたんですか。そのおばさんは一生懸命気を使ってね、ね、横断歩道の真ん中を歩かずに端っこを歩くようにした、ね、自転車から降りて気を使って歩いていた、ね、そういう私を知ってて、
知ってて、そのプーって鳴らした
、プーって鳴らした。ひどいでしょ。
そう
し、ねえ、
プーって鳴らしたってその車主発信してくるわけじゃないんだから、何も知らん。
いや、それって迷惑だって言ったわけですよ。私はこんなに気を使ったのにね、気を使ってたんです、いいですか、こんなに気を使って迷惑をかけないように、かけないように、かけないように気を使ったんです。
だって車の人発信してくるわけで、何も迷惑でないでしょ、車の人なんか。
車の人は見えない。いや、だって、プーって鳴らしたんです。プーって鳴らしたんです。プーって。
どうする？
プーって鳴らしたんです。
プーって鳴らした
んです。ということは、私は迷惑だって言ってるんですよ。私のこときっと、あのね、運転手は迷惑だって言ってね、鳴らしたんだ。
運転手なんて関係ないでしょ。
それはおばさんがそういうふうに
思っただけだ。
そう思っただけですよ。
だけど、その、運転、車を運転してた人は、あいつの、つもりでやったのが、おばさんには
そういう聞こえたっちゃう。おばさんにはなかったかもしれんよね、合図は。
そうそうそうそう。おばさんにでも合図したわけじゃないんだと。
どっか他の人だったかもしれない。
だってね、だって、あの運転手はブーって鳴らしたんですよ。私が迷惑だって言ったんです。決まってますわ。
そう、おばさんが勝手に考えてるだけだわ、ブーって鳴らしたの。そう。自分
で。勝手じゃないわ、ブーって鳴らしたの。普通の常識から言ったらですよ。常識から言ったら、ブーって鳴らしたってことは迷惑だってことじゃないですか。
まあまあまあ、そう、まあ、そう。
普通
から、常識から言ったらそうじゃないんですか。
常識。
このおばさんの常識から言うと。
おばさん考えすぎだわ。それは。考えすぎ。
考えすぎですか。
そんなもん、ブーレ言ったって言っちゃったみたいなね、なんも。こうなってるから、あっちで行けばいいんだ。自分をおどおど渡ってんだから。私ならそうするな。
つまり、その、誰かが、まずね、誰かが横断歩道の端っこに行ってほしいと、おばさんに頼んだわけじゃないんです。
そう、自分が迷惑だから行ったんでしょ、端っこに。
だと迷惑だと思ったからなんです。
それ偉いと思うね。
偉いですか？
偉いと思う。
いやいやいや。いや、全然偉くない。
そうなの、横断歩道は押して歩けって言うんだって。
いや、全然偉くない。いや、ここで大事なのは、 ね、私はいいですか、うん、私は真ん中を通らずに端っこを通っている、うんはい、自転車も降りて通っている、うん、みんなに迷惑をかけないように気を使っている、うん、なのに、うん、あの、ね、自動車がクラクションをブラッと鳴らしてきた、うん、ひどいじゃないかって言ってるんですよ。
わからん、わからんなって
そう、飲みひどくないよな、もう。
どうじゃひどくも、
いやその状況
どいと言ってどうしてほしいとその人は望むか。
だからこのおばさんは私はこんなに気を使っているっていうことに、当然このクラクション鳴らした人は知ってて鳴らしたんだと思ってるんですよ。
おばさんはね。
おばさんは。
おばさんはね。
考えすぎなんじゃないの？
で、知ってるんですかこの人は、このおばさんのこと。
知らない。知らないけど、だからクラクションは別な人に鳴らしたかもしれないし。
だからそのおばさんは私が迷惑をかけないようにこんなにもやってきたんだということを、うん、当然この人は知っていると思ってるわけです、
うん、考えすぎでしょおばさんの人は。
で、知ってるんですか。当然
知らないですよ。そんなもの乗っとって車に乗っとって。
そうなんですよ、知らないんです、うん、知らないんです。こんなに私は気を使っているっていうことに
車の運転手は知らない。
知らないんです。
その間違ってほしたかもしれないし
知らないんです、
うん、
だけど一生懸命気を使っている人は、うん、当然知っているものだと思ってるんです、
うん、気を使っている
人は、ね、色々だよね、
はい、
おばさんはそう思ってる。
そう、
ところがそのギャップはすごい。
その思いは飛ばしすぎだよね。
ね。いや、よくあるのがね、私もこうよくあるのがね、こうある人がね、こう端っこで座ってたんです。で、私たちがね、こうみんなでね、話をしてる。この人知り合いだった。で、この人がこうずっと座ってたんです。ずっと座ってた。ね、ずっと座ってた。で、私たちがここでね、あって笑ってたんですよ、うん、でも楽しそうに話をしてた。そしたらその人がね、だんだんだんだんこうね、
膨れて
くる。
どうして？
私がこんなに寂しい思いをしてるのに、うん、この人は笑ってた。
それひがみ根拠だ。
この人は楽しそうに笑ってた。こんなひどいことあります？私はこんなに寂しいそうにね、声をかけてほしいなと思ってずっと待ってたのに。
そういう人いるかもしれないね。
声をかけてほしいと思ってずっと待ってたのに、待ってたのに、待ってたのに、声かけてくれなかった。ひどいでしょ？
ひどいでしょって言ったって。
私はここでね、ずっとね声をかけてくれるのを待ってたんです。うん、ところがここでね、みんながね、もうこれを見逃しにね、笑ってたんですよ。
誰かが置いてって言わなかったかね、人は
ね、もう楽しそうにね、私のこときっとね、笑ってたんだわ。
まあひがみ根性がやっぱりそれ
勘ぐってしまうんだね。
で、そこで大事なのは、うん、そのこの私がここで座って寂しい思いをしているっていうことを
知ってほしい。
知ってたんですか、この人たちは。
知らない。
知らないんだったら別に笑ってても仕方ないじゃないですか。
ネクラだから誘いたくなかったのかな。
いやいや、だから気づいてなかったですよ。ここにこの人がいるってことに気づかずにみんなが楽しそうにやってたわけ。
落ちこぼれになっちゃった
。特にこの人がね、その一つの家でいたらね、2階にいたとか、うん、2階の自分の部屋にいて、で1階に私たちがいて、テレビ番組が面白くて、うわー面白いとか言ってね笑ってたらね、うん、もう2階でね、ものすごい怒りを吹き上がってた。
自分も降りてけばいいでしょ。
声をかけてくれなかった。
あ、難しいもんだね。
声をかけてくれない。私はこんなに寂しい思いをしてるのに、どうして声をかけてくれない。どうして声をかけてくれない。ひどいでしょ。
楽しそうだねって置いて入っていけばいいし。
ほんな、だって私はそんなに声をかけてくれるの待ってたのに、声をかけてくれるの待ってたのに、なんで声をかけてくれないの。
いるわいるわ、やっぱそういう人。
で、これ大事なのは、で、分かってたんですか、私はこれ寂しい思いをしていた。
めんどくさい。
この寂しい思いをしてずっと座ってたっていうことを知ってて笑ってたんですか、この人たちは。
だからその辺がよく分からんけど、分かってないと思うんだよな。
分かってないですよ。分かってないんです。
誰が、どの人が分かってない。座ってる人が分かってない、こっちの人がね、
この人たちは、この人たちは、私はこんな寂しい思いをしてるってことに気づいてない。
夢中に
あるよね、やっぱりそういうことってね。
そう。
どうしたの、そした
ら。怒ったんですよ、この人。
どういうふうに。
ひどすぎる。私はこんなに寂しい思いをしている。どうして声をかけてくれなかった。あ、私のことが嫌いだったら、はっきりと嫌いって言ってくれればいいじゃない。
そこまで言っちゃうな。
そこでポイントなのは、私はそういうふうに寂しい思いをしているっていうことを、うん、この人たちは気づいてたんですか。
気づいて
ない。さすがなかったのも悪いね、した
ら。話は元に戻しましょう。今一生懸命迷惑をかけないように、かけないようにと一生懸命気をつけているっていうことはですよ、迷惑かけないように、かけないようにって気をつけているっていうことは、この人が私に対して迷惑だって言ったから気をつけてるんですか。
いいよ、
いや、言わない。
自分で思う。
自分で勝手に。
そうだよね、人の心を
察して、
察して。
この人が察してるわけですか。この人がきっと迷惑だと思うだろうなと。
私が思ってるだけ。
私が、この人はきっと迷惑だろうなと思ってるだけですよね。この人がちゃんと、私は迷惑なんですけどやめてもらえませんかって言ってきたわけじゃないですよね。なのに、なんで迷惑かけないように気をつける必要があるんですか。
そう言われると、
誰かがあなたに迷惑だって言ってきたんですか。
そんなこと言わない。
言わないですよね。誰か迷惑だって言ってきました。
そんなこと言う人いないよ、世の中に。
いやいや、迷惑だって言ってないのに、なんで迷惑をかけないようにと動くんですか。
迷惑かけたら悪いから。
いや、だから、その、この人は迷惑だって言ったんですか。
言わないけど、人に迷惑かけちゃ悪いからかけない。
いや、迷惑かけちゃいけないからって、迷惑だと言ってきてるんですか。
言わないよ、
言ってないですよね。
そんな人なんて、お前迷惑だなんて言う人いないって。
だから迷惑だっていうことを言ってないのに、どうして迷惑だとこの人は感じてると思うんですか。いや、だって迷惑をかけないように気を使うんでしょ。
私はね、
迷惑をかけないようにってことは、迷惑をかけてるかもしれないと思うから。
なんだこれ、ごちゃごちゃなってた
でしょ。まだ言いますよ。だから迷惑かけないようにしているってことは、
普通の人そうだよ。
迷惑かけないようにしているってことは、はい、迷惑をかけているのではないかと思うからなんです。
私が相手の立場だったら、こういうふうにされたら嫌だな、嫌だなと 思うからそれはしないようにする。
もうこれはね、相手の立場だったらというと、相手の立場だと全然迷惑だと思ってないわけ。つまり、迷惑をかけているのではないかと思うから迷惑をかけないようにと動くんです。わかります？何がいいですか？この人が私に対して迷惑だと言ってきたわけじゃないんです。
言わないよね、なこと
言わない。言ってきてもないのに、どうして迷惑をかけないようにと動く必要があるんですか？
一般はそう思うでしょ。
一般はってことは、この人は一般の人じゃないってことですか？
一般の人
ですよね。ってことは、一般の人は迷惑とこの人は感じているってことでしょ。そういうことしたら、
そういうことすると
感じるかもしれんと思ってね。
わかりますかね、ここ何が言いたいかっていうのはすごく分かっていただきたいんですよ。つまり迷惑をかけないように、かけないようにと気をつけてるっていうことは、裏を返すと、自分は迷惑をかけているのではないか、迷惑をかけているのではないかと思ってるってことなんです。
私は？
そう、
すごい神経を使ってる。
そう、迷惑をかけないようにっていうふうに気をつけてるってことは、迷惑をかけているのではないかと常に思ってるからなんです。
そう。
はい。っていうことは、どっからかね、どっからかあなたの耳に声が聞こえてきてるんです。
あの人迷惑かけてるって。
違う、あなたは迷惑だ。あなたは迷惑だ。っていう声があなたのところに響いてきてるはずなんです。
いやー、そんな、
いや、ここがポイントなんですよ。だって迷惑だっていう心の声があなたに届いているから、迷惑をかけないように気を使うんです。
だからそんなこと、例えばね、じゃあね、隣の人がね、奥さん醤油ちょこっと貸してやって言って、そんなの迷惑じゃないの？
隣の人に醤油貸してくれやっていうふうに、
私はそういうことしたくないもんね。
頼まれたとしてですよ、本当にその人が困っているとしたら、ああいう、
いや、ちょっと聞いてたら、いや、貸してあげるよ、そりゃ、はい、実際の経験だから貸してあげるけどね、そんななくなるまで買わないでいるバカもいないんじゃない？人にちょっと迷惑貸してやったら、それこそ迷惑。
いやいや、だからそれを頼まれた私は迷惑だと感じるんです。
感じる。だってそんなもの、人にね、書類貸してくれっていう人なんていないもん。
いやいやいや、そうじゃないですよ。今
そういう、
自分は迷惑だと感じてるかどうかなんです。醤油を少しあげること
に、あげるよ、そのあげるけど、おかしいなと思う。
今それおかしいなということと、迷惑と感じてるってことは違うんです。つまり、醤油を少し貸してくださいと言われて、この醤油を貸してあげるほどのお金がないとか、醤油を貸してあげるほどの自分に心の余裕がないとか、いやいやいや、そうじゃなくて、分かっていただきたいのは、醤油を貸してくださいというふうに言って来られた時にですね、言って来られた時に、その、実際は自分が、醤油を相手に渡すことに対してそんなに抵抗っていうのは、いわゆる醤油がなくなることに対してですよ、そんなに迷惑だと感じてないんです。
いや、迷惑ではないけれど、そういうことを人のうちに言う自体が迷惑じゃないの？
相手がそんなことないです。
いや、そうか、私やっぱり狂ってるのかな、してな、
そんなことはないです。いや、それはですね、自分の中に迷惑をかけないように、かけないようにっていうすごい意識があるんです。
私したくないもん、やっぱりそ
う。迷惑かけないように、かけないように、かけないように、かけないように。
恥ずかしいし、醤油貸してくれ、味噌貸してくれ、塩貸してくれなんて言ったら恥ずかしいと思うね。
だから醤油貸してくれ、味噌貸してくれ、
塩
貸してくれという習慣が昔はあったのに、今はなくなってしまったためにですね、 いろんな問題が起きてるんですよ。
あ、そう？
そうなんです。昔はそういう行き来があったから、
今はないから、
子供を隣の家に預かってもらうとか、うん、隣の、人に見てもらうとかっていうことがあって、
うん、
ね、
うまくいってたんだね。
そして、いわゆる家族以外の、その大人の人と付き合うような経験が増えたり、そこのお家の子供さんと付き合うことが増えてきて、そして学校に行く時も大人の男性である先生とうまく付き合えたりとか、また子供とうまく付き合ったりっていうことができて、学校生活がうまくいってたんですよ、昔は。
今はないもんね。
今は家族の中で全部やろうとするから、隣の家に、子供を預けてもらうってことはね、迷惑だから、迷惑をかけることだから、やらないようにしようってみんな思ってる。そのために子供が、その大人の男性や大人の女性と接する機会がなくなって、登校拒否が増えてるんですよ。
そういうの原因。
そうかい。
はい、
登校拒否も。
それは家庭の中のことでしょ。
いやいやいや、結局経験が怖いん、つまり迷惑をかけたくないから。
でもね、子供を隣に預けるとかって言ったってさ、それは恐ろしいことだよ。何言われるか分かんないから。
いやいや、言われるかもしれないですけど、うん、これは子供のためになるわけですよ。つまり家族の人以外の人と、うん、接することっていうのがね、それが子供自身のすごい教育になるわけですよ。昔はね、それがあったんです。昔はその家族以外にお付き合いするような人間関係があって、
どのぐらいの昔？私らの子供の
頃か。昔っていうのは私が小さい頃です。
まだ若いらしいですよ。
30年ぐらい前。あった。
そうかね。
ところが今はない。
今ね、私の時
は今だってもうね、とにかく迷惑をかけちゃいけないっていうことで、公園に行ってもね、子供がいないんです。またね、お付き合いできるようなね、人間関係がないんです。隣近所ともね、赤の他人なんです。子供がね、隣のお家にね、入っちゃったら、あ、迷惑だから、入らないように、迷惑だから。
そう、本当だ、忘れる。
そうでしょ。だから子供がね、いつもね、親にべったりなんですよ。
あ、
それでね、その人間とのね、他の人間とのコミュニケーションができなくて、ね、もう自殺をする人とかね、学校に行きたくないっていうしてる人とかね、勉強はできるのに、もうお友達ができないとか、学校の先生と話せないとかね、そういう問題が増えてるんですよ。で、これね、ものすごい社会現象になってるんですよ。大変な問題なんですよ。でも結局ね、他の男性、他のね、大人と接することができないまま大きくなっていくとね、社会に出たくても出れないニートになっていくわけ。これはね、全部迷惑をかけたくないっていう気持ちから起きてるんですよ。
親のその気持ちが子供に移っちゃう。
そう、迷惑をかけないように、かけないように、いや、だからね、よく昔は良かったと言われるのがね、醤油を貸してください、味噌を貸してください、塩を貸してくださいってね、言える時代が良かったんですよ。
そうかな、
ね、醤油を貸してくださいって言えたから、だから、じゃあね、代わりにね、うちの息子も預かってもらっていいですかっていうことが言いやすかったね。まあ、いいですよ、いいですよって見てもらうこともあった。そういうことによって、自分の親以外の人とお付き合いすることができて、で、学校も楽しかったとかね、勉強は嫌だったけど学校は楽しかったとか、今違うんですよ。勉強はいいけど学校は嫌だっていう人が増えてるんですよ。
人付き合いが嫌なんだ。
人が怖いからなんです。そこにあるのは、迷惑をかけているのではっていう気持ちなんです。特に子供さんとかね、 根強くこう自分は迷惑をかけているのではないかと思って人と接するときにものすごい気を使うんです。迷惑をかけているのではないか、迷惑をかけているのではないか、迷惑をかけているのではないかと思ってね、相手の顔色がちょこっとでも変わるとね、ああ迷惑かけたんじゃないかと思ってすごいね心が動揺してしまう人が多いわけです。いや少なくない。でそこで大事なのは、そうやって迷惑をかけているのではないかと思うっていうことは、あなたの心にお前は迷惑だ、お前は迷惑だと声をかけているものがあるんです。ここね、笑われるっていうふうに思う人はね、私のことを笑っている何かがね、常に心の声に、心の耳に聞こえてるんです。私のことをきっと笑ってる、笑ってる、笑ってる、笑ってる。ね、バカにされると思う人はですよ、自分のね、心にですね、私のことをバカにしてくる何かがいつもあるんです。後ろ指を刺されるのではないかってね、後ろ指刺されたくないっていうふうに思うってことは、後ろ指を刺してくる何かがあるんです。私の心にね、そういうものが常に声をかけてるんです。だから、あなたは迷惑だ、迷惑かけたくないっていう人はね、迷惑だ、迷惑だ、迷惑だ、迷惑だ、迷惑だ、迷惑だ、迷惑だ、迷惑だっていう風にね、
考えてんの？
いや、別に考えたくなくても心に届いてくるんです。だから私は迷惑じゃない、私は迷惑な人間じゃない、私は施しのできる人間なんだ、これも施し、これも施し、施し、施し、ほら私は迷惑じゃね、人間じゃないのよ、施し、施しほら、ほどこしい、ほら、これで私はほら、迷惑じゃないでしょ、迷惑な人間じゃないでしょ、ね、分かってる。
外に取り付けておって、頑張ってる。
そうそうそう、自分が頑張ってる、迷惑をかけないようにね、うん、一生懸命ほどこしをしてる、うん。私は迷惑かけないようにみんなにね、誕生日もこう、しっかり覚えておいてね、誕生日プレゼントもね、もう買ってきてね、でみんなに喜んでもらってる。だから迷惑なんてかけてないでしょ、うん、ほら迷惑かけてないでしょって言いたいんだけど、こうどっかからかね、お前は迷惑だ、お前は迷惑だ、お前は迷惑だ、迷惑だ、迷惑だ、迷惑だっていう風に言ってきてる何かがあるんです。それを必死になってね、振り払うために頑張ってるんですって、うん、迷惑、
うん、そうなるほどね。
意識のうちに。
ねえ、よく寝てるときにさ、うーんってこう、蚊がね、
ああ、飛んでるから。うるさいもんだ
よ。うーん。
逃げられた。
こうやって、うるさいものはなんとかこう、追い払おうとしてるんです。つまり自分が今やっている行動、迷惑をかけないように、かけないようにとやってるってことはね、あなたの心の中に迷惑だ、迷惑だ、迷惑だ、迷惑だ、迷惑だ、迷惑だ、迷惑だって言ってきてるものがあるんです。さっきの自転車のことで言うならば、何が言いたかったかっていうと、なんで真ん中を歩かずに橋を歩いたのかと、それは私に迷惑だと言ってきた何かがあったからなんです。
ああそう、うん、
それでね、
でもそれは自分で考えたんだけどさ、
そう、自分の心の中にしか聞こえない声なんです、うんうんうん、 これを仏教では由意識って言うんですよ。こう心の中の世界でいつもこれ由意識になりますけど、そう、心の中の世界からあなたに向けてですね、迷惑だ迷惑だ迷惑だ迷惑だ迷惑だっていう風に言ってきているものがあるんです。こうやって、
じゃあ、まあ、迷惑考えなくてもいいかい。
いや、考えない方がいいじゃなくて、考えない方がいいんじゃなくて、いや、めんどくさいじゃなくて、由意識の世界では、いいですか。だから、私たちが間違ってるのは、現実に誰かが、私のことを迷惑だと言ってきてるんじゃないんです。ところが、私たちは、結局目に、こう見える世界にとらわれるから、どっかに私を迷惑だと言ってきてる人がいるんじゃないかと思って探してるんです、こうやって。どこにいるんだ、私を迷惑だと言ってる存在。
探すのやめよ。
ね？
自分自身だとはとても思う。
自分の由意識の世界で起きていることだと気づいてないから、一生懸命になってね、探してね、迷惑だと言ってるんじゃないかと思うから、誕生日を聞き出して、プレゼントを渡す。はあ、これでこの人は迷惑だとね、言わなくてね、私、この人から迷惑だと言われずに済んだと。ところが、こっからね、こう、迷惑だというふうに言われないと思ったらね、またね、
一時でしょ、
ってこうね、他のところから迷惑だ、迷惑だ、迷惑だ、迷惑だ、こう声が聞こえてきたし、ああもう一回ね、ほら施しをしたから迷惑じゃないでしょ。
しねえな。
そうするとまた他からうーんってもう一回、ああもう迷惑、はい迷惑じゃないね、うーんあー迷惑じゃない迷惑じゃない迷惑じゃない迷惑じゃない。
そのものにとらわれちゃう。
それがなんで結局ギブアンドテイクになる。
そう。はい、
うん、取り越し苦労というか、
うん、そう。だからそうやって迷惑だと声をかけてくるのは誰か外の世界じゃないんです。全部自分の心の世界のことなんです。
それが分かれば囚われなくなるね。
それが分かれば迷惑だと、結局ね、今までは原因を間違えてたんです。迷惑だという声が聞こえてくる。これは意識しないですよ、自覚してませんよ。迷惑だという声が聞こえてくるわけじゃないんです。実際にね、迷惑だっていうふうに聞こえてくる現状が聞こえてくるわけじゃない。だけど迷惑をかけないように動いてるってことは、あなたの心の中に迷惑だっていうふうに声をかけてくるものがあるんです。ここがポイントなんです。迷惑だ。迷惑だ。迷惑だ。迷惑だ、迷惑だ、迷惑だ、迷惑だっていうふうに声をかけているものがある。先ほども言ったら笑われるって言ったらね、私のこと笑ってるんじゃないか、笑ってるんじゃないか、笑ってるんじゃないかって思うってことは、笑ってきてるものがあるんです。私のことを常に、ね、笑うというのはバカにしたように笑ってくるものがあるんです、うん、私のことをね。でそういうものを振り払うようにね、一生懸命バカにされないように、バカにされないように、バカにされないように、バカにされないように、バカにされないように、バカにされないように、こうね、うん、家の女房だったらダラス言われないように、ダラス言われないように、こうやってね、一生懸命こうやってね、頑張って振り払ってる。この振り払えば振り払うほど、私の心の中にいっぱい聞こえてくるのが、迷惑じゃないか、迷惑だ、迷惑だ、迷惑だという心の声なんです。 そう。
頑張って、その取り繕えば、取り繕えば取り繕うほど。
はい。だって一生懸命俺は迷惑じゃないってこういう風にやるでしょ。銃の力で押し返すでしょ、うん、銃の力で俺は迷惑じゃないっていう風にやるってことは、無意識のうちにそれだけ強い力でね、迷惑じゃないんだってやってるってことは、銃の力で迷惑だと言ってきてるものがあるような気がするんです。
強く自分に感じてるってこと、ね、
そうそうそうそう、
うん、そう、分からないうちにやってるっていうことは、
分かっていただきたいのは、迷惑をかけないようにかけないようにかけないように動いてるっていうことは、あなたの心の世界に迷惑だ迷惑だ迷惑だ迷惑だと言ってきているものがあるんです、うん、これがもしないとしたならば、うん、迷惑をかけないようにと動く必要はないんです、うん、そうだね、
学校の教育やね、しつけで迷惑かけないようにっていうふうには言われるでしょ、
うん、学校のそれは言われますよ、うん、言われますけど、だけど言われたからね、守るっていう人はあまりいないでしょ、うん、例えば学校で僕も言われましたよ、うん、横断歩道は手を開けて渡りましょう、うん、言われました。
どこでもそうだね、
どこでも言われたけど今やってません、誰も手を挙げてる人なんていません、
自転車だけど
ね、自転車乗るときはヘルメットをかぶっていきましょう、言われましたね、うん、だけど誰もやってません、本当だ、言われたからやるっていうことはないんです、
うん、というものではないんだね、この場合はね、
そうそう、うん、小さい時に言われたからそういうふうに心がけてるものではなくて、うん、明らかにあなたのところに迷惑だと言ってきているものがあるんです、うん、でそんなこと思わなくていいんだじゃなくて、そんなこと無理なんです。つまり有意識の世界があなたにとっての真実だから、うん、まあ、分かりやすく言えば死ぬっていうことですよ。外の世界は全部消えるけど、有意識の世界だけが残るということなんです、
うん、迷惑だ迷惑だっていうのが残るんだ。
そう
で、こう責められるような感じで、
そう、
という地獄みたいなところ。
そう、まあ、この前見た地獄なわけですよ、う
ん、最悪だね、
最悪、そう、そうなんですえ、だから皆さんに地獄で欲しい、欲しくないんだ、
だね、そこを解決していかんとダメなんだね。
そう、だからあなたに迷惑だと言ってきている心の声があるんです。うーん、
感じないのに。
そう、感じないですね、自覚してないだけです、ね、うん、分かるのは迷惑をかけないようにと動いている今の自分だけなんです。だから迷惑をかけないようにと動いているってことは、常にあなたの心の世界ではあなたのことを迷惑だと言ってきている声があるんです。
聞こえないけど、
そう、
残念だね、うん、
わからないですか？
うん、いや、だから、その迷惑だ、迷惑だって。
そんなにいつもいつも考えてるわけではない、
う
ん、
別に考える方が考え前が聞こえてくるもん。そう、常にこう耳鳴りのように聞こえてくるもん。
やったね、
迷惑だ、迷惑だ、
聞こえてきてるっちゅう。
そうそうそうそうそう、
それが表に現れて迷惑をかけたくないっていう、
そう、迷惑だっていう心の声が聞こえてくるから、うん、迷惑をかけないようにっていう行動となって現れる、
うん、でもみんな世の中の人そうかもしれないね。
まあみんなじゃないですけど、日本人は特にこういう気持ちが非常に強いです、ね、うんうん、
それも美徳だったってなかった、ね、
まあ美徳じゃないですね美徳じゃないです。つまりあなたの心の世界に常にあなたのことを迷惑だと言ってきている心の声があるんです。
うん、
その迷惑だっていうのは私の存在自体が迷惑だよ。
そう、あなたの存在自体が迷惑だから、うん、あなたは少しでも良いことをしないと生きていてはいけないんだっていうふうに思って一生懸命良いことに励もうとする自分がいるんです。一生懸命良いことしよう、良いことしよう、良いことしよう、良いことしようと、うん、ね、その良いことっていうの中に施しというものがあって、うん、こう施しを一生懸命してしまう、うん、ね、であなたはそんなにまでして施ししなくていいのよ、
そうよね、
と言っても止まらないのは止められないからなんです、
うんうん、
だからね、一生懸命ね、こんなことやっちゃダメよ、うん、と一生懸命止めたくてもね、止まらないんです。これだから勘違いしてるんですよ。自分はいいことしてるからこういうふうに施しをしているんだと勘違いしてるんです、
うん、
違うんです。止められないんです、うん、実際は、
うん、剛力、
そう、剛力に従っても一生懸命施しをしちゃってるんです。こうやって、うん、施しをしてる。いや、それはある人の場合は施し、ある人の場合はとにかく失敗をしないように頑張るとかね、
うん
うん、ね、ある人の場合は相手に気を使って相手に不快な思いをさせないように気を使うとか、人によって現れ方は違うけれども、とにかく迷惑をかけてはならないと思ってるわけ、うん、その中身が一人一人違う、うん、 そうね、そしてそれを振り払うがごとくやっている行動も一人一人違う、うん、これで一生懸命施しをしてる人がいいわけ、うん、ね、止めたいでしょ、もうやらなくていいのよと。ところがね、止めようとするとね、何言ってんだよあなたね、私はいいことやってるのになんで止めようとするのだってそこまでしてやらなくてもいいじゃないの。
そうだね、
でもそれは止められないんです。
見極めなくちゃ。
それは止めてしまうと聞こえてくるんです、これは、
うん、
心に。
バカ
だ
ね。
はい、
バカ
だ、まあ、バカっていうか愚かではありますけれど愚かではありますけど、そういうのが聞こえてくるんです。うん、そしてこの心の声に一生懸命こう贖う、ね、もう私は迷惑じゃない人間なんだっていうことを証明しようとして一生懸命になって生きてるのが私たちの人生なんです。で、一生懸命頑張って生きて生きて生きて死ぬ時には結局外側のものが全部崩れて、心の内側の世界、迷惑だっていう心の声だけが残るわけ。一体何のために生きてきたんでしょう。迷惑じゃないんだっていうことを一生懸命証明しようとして頑張ってね、人生費やしてきてね、死んでいくときには結局心の声だけが残るんです。
そういうこう業を持って生まれたから、その業に振り回されている
。業を持って生まれたわけではなく、これは生まれてからこういう思いになったんです。
生まれてから、
はい、
親が
育ち、
そう親がそう育てたんです。はい、
強くしつけてしまったんだね。
いやいや、そんな強くそうしつけるとかそうじゃない。別にそんな、だいたい普通に育てるとこうなるんです。普通に、だから自分の育て方が悪かったじゃなくて、とにかくそのね、なんていうんですかね、厳しくしすぎちゃったんだじゃないんです。
みんながみんなそういうことないよね。
みんながみんなそうなんです。
そう。
ここがポイントなんです。これが由意識っていう世界なんですよ。子供っていうのは、ね、子供っていうのは由意識の世界で生きてるんですよ。ね。子供っていうのは由意識の世界で生きてるっていうのは、自分のね、例えば、ちょっと年齢をぐーっと下げて、3歳ぐらいの子供だと思ってください。ね。3歳ぐらいの子供の目線に立って世界を見たときに、この世界に映るものすべてが自分の世界なんですよ。うん、
そうだね。食べたいものあれば喜んで。
そうそう、自分の世界。見えるものすべてが自分の世界なんです、うん。ここにお父さんがいたとしますよね。うんうん、ね。で、私がいると、うん。お母さんがいたとする、うん。ね。これがいわゆる子供の世界だとします。うん、これポイントなの、お父さんの感情が乱れていた場合、ね、子供はどう感じるでしょう。
恐ろしく感
じる。なんで恐ろしく感じるんですか。
怒れば恐ろしく感じる。
子供がお父さんが怒ってたとする、ね、そうすると子供はどう感じるでしょう。
お父さんっていうのは恐ろしいよ。
いやいやいや、私が何か悪いことをしたからお父さんは怒ったんじゃないかと思うんです。
子供はそう思う。
3歳でもそういうふうに思う。
あ、3歳っていうか小さい時はそう思うんです。だってお父さんにはお父さんの世界があるっていうふうには思う、知らないんだもん。お母さんにはお母さんの世界があるっていうことを知らないんです。だから自分の世界しかないんですよ。自分の見ている由意識しかないんです。
お父さんが会社で面白くないことあったっていうのがわからない。
そう。
そうだよね。
だからお父さんが機嫌が悪かったと、うん、それを見た子供は当然私が悪いことをしたからお父さんは機嫌が悪くなったんだと思うんです。いや、うちでもそうですよ。例えば、ね、うちの母が怒る。ね。マルーヤーンって怒ったとしますよ。そうするとね、あかりは泣きます。ウィーってね、泣く。なんで？それは、
私が怒られた。
そう。私が怒らしたと思ってるんです。私がっていうのは、あかりが、おばあちゃんを、怒らせてしまった、うん、私が悪いことをしたから、うん、おばあちゃんは怒ったんだと、うんうん、特にね、こうね、ママとおばあちゃんが喧嘩してて、って喧嘩しててね、うん、それを見たらね、あかりは泣く、うん、なんでか、私が悪いことをしたから、うん、ママとおばあちゃんが喧嘩してるんだと、
う
ん、
自分にね、うん、
そう、自分に責任があるんだと思ってしまう。その時にちゃんとおばあちゃんとママが、うん、ね、子供に対してあなたが悪いわけじゃないのよ、うん、これは私たちが悪かったからなのよと毎回教えているかどうかです、うん、そういうふうに育てなければ、うん、当然世界で何か問題が起きたとき、自分の見える世界で問題が起きたときに、自分が悪いから、この人は怒ってきたんだって思ってしまうんです。例えば機嫌が悪かった、お父さんの機嫌が悪かったと。そうするとね、子供としては、私が何か悪いことをしたから、お父さんは怒っているんじゃないかと思ったんです。だから一生懸命私はお父さんの機嫌を取ろうと、 お父さんに喜んでもらおうと頑張るようになったんです。ね？なんでか。それお父さんが怒ったのは私が悪いからだと。こう思ってるからです。私が悪いからお父さん怒ったんだ。だから私はお父さんのこの機嫌を一生懸命まあ機嫌を取ろうっていうかね、穏やかになってほしい、穏やかになってほしいと思って一生懸命頑張る。なんで？それは私が悪いことをしてしまったからなんですよ。そしてお父さんの機嫌を取ることは私にとって罪の償いなんです。ねえ、大気ですよね、
うん、
罪を償うために一生懸命両親の幸せを念ずるようになるわけ、
うん、やっぱりね、夫婦が喧嘩してるの見ると子供に上がるよね。
いや別に喧嘩することが悪いってことを言ってるんじゃないんですよ。喧嘩したのはそれぞれの事情で喧嘩したんであって、うん、子供には関係ないんです。
一人のお母さんだからね。
つまりお父さんの世界がありお母さんの世界があるということを知らないからね、
うん、
だからお父さんが怒ったことは私が悪いんだと別にお前が悪いんだと言わなくても当然思うんです、
うん
うん、ごく普通に思うんです、うん、当たり前に思うんです、
うん、こう喧嘩っていうか内容とかあまり聞いてないのかね、子供はね。
まあ知らないですよ、そんなこと関係ない。 何が原因で喧嘩したかなんてことは関係ない。とにかく何かこう不機嫌になった、感情が乱れている、うん、そういうことは私が悪いんだっていうふうに思うようになってるんです、
うん、
それが大きくなっても残ってるんですよ、
うん、
そうすると私が例えばねここにいて向井さんが少し感情を害されたとしたならば、向井さんは自分の問題で気分を害されているかもしれないのに、私は無意識のうちに自分を責めてしまう、
うん、悪いことしたかな、
そう、私が悪いことしたから向井さんは気分を害してしまったんだと、
うん、
だから一生懸命私は向井さんの気分を取り持つために頑張らなくちゃいけない、
うん、
と自然に思ってしまうんです、
うん、でも自分に関係ないことだなと分かったら、
自分に関係がないっていうことは、うん、小さい時から親からですね、うん、お前とは関係ないんだよっていうことを言われ続けて育たないとできないんです、
う
ん、そう、自分と相手がねごっちゃごちゃになってるんです、
うん、
まあちょっと長くなりましたから少し休憩を。うん